シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はアノーラについて話します。この映画は2月28日公開のアメリカ映画で139分、R18 ですね。現代もアノーラです。で、監督がショーン・ベイカーで、脚本もショーン・ベイカーですね。で、映画 .com の説明を読むと、タンジェリン、フロリダプロジェクト、真夏の魔法、レッドロケットなどで高い評価を受けてきた、ショーン・ベイカー監督が手掛けた人間賛歌の物語。ニューヨークを舞台に若きストリップダンサーのアノーラが、自らの幸せを勝ち取ろうと全力で奮闘する等身大の生き様を描いた、2024年、カンヌ国際映画祭でパルムドール、97回アカデミー賞、では作品賞、監督賞、主演女優賞、など5部門受賞ですね。だから脚本と編集ですよね。はい。では僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
僕はすごいこの映画を楽しみにしてて。で、ショーン・ベイカー監督は、フロリダプロジェクトは劇場で見たんですけど、レッドロケットは配信で見て、劇場では見てないんですけど、まあすごいどっちもいい映画だなと。フロリダプロジェクトの方が、なんていうか、まあ、グッとくるんですけど、でも映画としてはレッドロケットの方が好きかな、みたいな感じだったりとか。で、だから、まあ、今更ですけど、ショーン・ベイカー監督はまあ、セックスワーカーの主人公をずっと描いてる人で、まあ、フロリダプロジェクトでは、あれですね、フロリダのディズニーワールドの隣に、あるモーテルで住むシングルマザーの女の人が主人公なんですけど、まあその人が、娼婦をやりながら子供を育ててるんですけど、っていう話だし、今レッドロケットでは、昔なんか、ちょっと人気があった AV 男優が、落ちぶれて実家に戻ってきて、みたいな話で。だからどちらもセックスワーカーが舞台、まあ、主人公なんですけど、まあ本作でもストリッパーが主人公ということで、まあだから一貫してこう作家性のある監督なんですけど、まあそういうなんか、セックスワーカーが主人公だと、日本の映画とかだと結構その暗い話というか、主人公もちょっとなんかこう、差別されたり抑圧されたりすることで、暗くなるような話が多そうなイメージですけど、でも、ショーン・ベイカー監督の作品はそうじゃなくて、そういう辛い状況にもありながらすごく、バイタリティがあるというか、なんか見てて元気を与えてくれるような部分がある作品が多くて、でも別にその、主人公を甘やかすとかが言うわけじゃなくて、やっぱすごい辛い現実みたいなのにはぶち当たるんですよね。主人公は必ず。でも、それでもめげずに生きていくぜみたいな、すごいアメリカ的な映画だなって思ってて、だからそこがすごい僕は好きだなと。見ててすごい、あ、俺も頑張ろうかなとか思えるっていうところもあったりとか。はい。っていう感じで、で、まあ、どの作品も愛おしいなって思ってますね。で、本作は、まあ、予告編でも、書いてますけど、まあ、現代のプリティウーマンみたいな話だって言われてるし、まあ、シンデレラみたいな話なんですけど、どちらかというと、シンデレラその後みたいな映画だなって、プリティウーマンその後みたいな。だから途中までシンデレラだったり、プリティウーマンだったりす
ああ、
るん
そう
です
か
け
そうか。
ど、まあその後の話、だから、王子様と結婚した後ってどうなんだろうな、みたいなの話が、まあこの作品の面白いとこかなっていうふうに思いますね。で、だから、結構その童話っぽい、ストーリーラインっていうのは童話っぽいなとか、なんかこの、王子様を探しに、なんか何人か引き連れて冒険するみたいな。で、見つけてから、ちょっと意地悪なお母さんが来るみたい
あ、確
な。
かに。
すごいその童話っぽい話。けど、でもその中に振りかけられてるエッセンスが、めちゃくちゃ現実だなと思ってて、その設定自身もやっぱその、まずオリガルヒみたいなやつが出てくるし、ロシアで。 で、オリガルヒが出てくるだけじゃなくて、手下はみんななんかその、アルメニア人だったり、
ああ。
ロシア人じゃないんですよね。
うんうんうん、
手下は。実際にその、ウクライナに戦争行ってるのも、まあ、ロシア人もちろん行ってるんですけど、アルメニアだったり北朝鮮のやつが行ってるっていう、まあ、言われてますけど、
うん、
そういう部分ともリンクするような、まあ、うん、部分があったりとか、あと、その、ニューヨークの街をさまようシークエンスが結構長いですけど、
はい、
その時も、その、ニューヨークとかアメリカにおけるロシア人コミュニティを映してる、ところが、なんか、あ、こんな世界があるんだな、みたいな。ちょっと見ててなんか僕はあの、ロボットドリームズちょっと思い出したんですけど、
ほうほうほうほう、
ロボットドリームズもなんかニューヨークの街並みとかを、あと、まあ、
そうですね。うん、
コニーアイランド的なその、海辺が出てきたりとか、するから結構似てるなと思ってて。
はいはい。
はい。だまあそういう感じの話で、まあそういう話も、なんていうか、これどこに向かっていくんだろうなっていうのが全然読めなかったから、全然飽きなかったですし、だそのプリティーウーマン的な話だったら結構読めちゃうじゃないですか、
はい、
コツとしては。でも着地がわかんないから、ずっと興味持って見えたなっていうのも面白かったですね。
うん、
あとは、まあ、一番やっぱりこの映画で素晴らしいのは、その最後のシークエンス、
うん。
で、監督もその最後のところを思いついてから話を作ったみたいなことを言っていて。なんかやっぱ最後の部分っていうのが一番言いたい部分というか、
うん、
描きたいところなのかもしれないですけど、
うん、
あの、車の中でのシーンが、僕はもう、すごいグッときましたね。しかもその後、いきなり無音のエンディング、エンドロールが流れるところで、
うんうん、
あの彼女の涙が何の意味してるのかとか、
うんうん、
その彼ら二人の会話とか、
うん、
とても良かったなと、
うん。
だから彼女自身も、彼女とイヴァンの関係って、まあ、どこまでが恋愛というか、本当にお互いをどれだけ愛してたかっていうのは結構微妙な部分はあるかもしれないんですけど、
うん、
でもこの映画は、なんか、僕の、まあ、見立てというか、目からは、やっぱ、イヴァンと主人公の あのアノーラの恋愛ではなくて、
うん、
アノーラとイゴールの、その、ラブストーリーなのかなっていうふうにはちょっと思って、
うんうんうん、
その違いというか、いう部分も現代っぽいアレンジされてるかなっていう気はするんですけどね。
うん、
その、セリフで言えば、なんか名前の意味を聞くけど、
はいはいはい、
アメリカ人は、名前の意味なんか考えないわよ、みたいな。
うん。
それがなんかその、まあアメリカ人全般批判してるわけじゃないのかもしれないけど、その表層しか見てない現代のことを皮肉ってるというか、でも、イゴールだけは、あのオーラの内面を理解しようとしてくれて、
うん。
あの、その、まあ別にイゴールのこと別に多分あんま最後のあの、車の中でセックスした時でも別に好きではないんですけど、
うん。うん。
ただ、まあ、自分のことを、まあ、理解しようとしてくれてるっていうことは、まあ、唯一救いにはなったのかもしれないなっていうところが良かったですね、
うん。
で、ショーン・ベイカー監督の作品はやっぱ、なんか、頑張っていろいろやるんですけど、
うん、
結局その自分のセックスワーカーであることから逃れられない主人公が多くて、
うん、
まあ、本作もだから結局そのアノーラも、まあ、上流階級というか、
うん、
金持ちのとこに行けそうなとこになったけど、結局は自分の生き様を変えられないし、
うん
うん、まあ生活を変えることもできなくて、
うん、
っていうところもなんか共通してるし、まあ、そこもなんか、まあ、良さっつったらいいのかわかんないけど、まあ、うん、いろいろ考えるところではありましたね。
うん、
あの、イゴールの役の人いるじゃないですか。
はい。
ユーリー・ボリソフさん。
はい。
トケさん、コンパートメントでナンバー6見ました？なんか車、あ、電車でどっか行くときに、たまたま同じ車両にいる男の人と。
ああ、見ました。彼ですか。
そう。
ああ。
めっちゃ同じ役なんですよ。
へえ。
トヤだけど優しい、
ね。確かに。うん、そうですね。そう言われると見たことあるんだ。ああ。確かに同じような。
監督もそのコンパートメントナンバー6見て、起用したらしいんですけど。
うんうんうんうん。
だからもう本当、そのままの役をやってんだなっていう。
いや、あれ、あの映画の彼の役も良かったです
よね。いや、そうですよね。
うんうんうん、
なんか、 学がなさそうで、
はいはい、
そうやなんですけど、
うん、
なんかちゃんと喋ったら結構いいやつ
み
たいな、
うん、そうそう、あのもう多分見た目にぴったりなイメージというか、
うん
うん、その映画で彼を見てたからっていうのもよりあるのかもしれないですけど、
はい、
登場した時からそういうやつかなって思ったらやっぱそういうやつだったっていう、
うん
うん、感じはしましたね、うん、
なんか でも一見結構怖めなんですよね、ちゃんと、
うんうんうん、
なんか本当に下手するとレイプされるんじゃないかぐらいの迫力はちゃんと あるんですけど、
うん
うんうん、はい、ちゃんと見ると目がすごい優しい目してて、
うんうんうん、
だからすごいドンピシャな外見をというか役をしてるなっていう気は。
そうですよね。
うん。あのオーラのマイキー・マディソンはすごいなんか日本人っぽいなと思って。
いやそうですよね。なんかアジア系なのかなって思うぐらいの、うん、ね、あのいそうですよね、これぐらいの人だと普通に日本人でもね。
あの何でしたっけ、あのノルウェーの森で出た人、水原希子だ。
ああ、そうそうそう、似てますよね、ちょっとね。
ちょっとなんか。
うんうんうん。雰囲気ありますね。うん。
そうですね。この人、何系なのかな？
そうですよね。そもそも。
ロシア系では ない気がするんですけど。
うん、なんか、喋り方は練習したっていうことだから、そうじゃないんじゃないですかね。
そうですよね。
うん。
ロサンゼルス生まれしか書いてないな。
うん。
はい。まあでも、そうですね。まあでも僕は、まあ、全体的にすごい面白かったし、
うん、
ちょっとまあうるさい部分もありましたけど、
うるさい、まあ、
パッて言いまくってるし、っていうか、まあ、あの、なんか全部言うの初めてちゃんと聞きました
ね。ああ、まあね、それは R18 だから OK みたいなことなんですかね。まあまあ、だから R18 なんですかね。
うん。
うんうんうん。
え、あれはでもセックスシーンがあるからじゃないですか。
まあ、そっちですよ。まあまあ、メインはそっちでしょうけど、うん、うんうんうん。
なんかで見たんですけど、
はい、
地上3、4番目に、
うん、
映画の中でファックっていう言葉を使った映画だって、うん、1位じゃないんだと思いますよ。
なんかその、直接それを言う時もあれば、
うんうんうん、
ファッキンなんとかってよく言い方するのが、まあ、クソなんとかみたいなね、はい。それもめちゃくちゃ多いですよね、多分ね。
そうっすね。
あの、いちいち、単語にいちいちそれをつけるみたいな、喋、
うんうんうん、
り方しますよね。
まあ、向こうの、本当はあれぐらい入れてる人多いのかもしれないですね。
うんうんうん、
その、制限かかっちゃうから、あえてあんま入れないようにしてる、
うんうん、
映画もありそうな気もします、
うんうん。
はい。そうですね。あと面白かったのはあれですね、あの、なんだ、3人が来るじゃないですか、家に。
はい。
イゴールたち、イゴール、
うんうん、
神父さんたちが。
はい。
家に訪れてきたときに、
うん、
あの、イヴァンが、勃起してるっていうのが。
ああ。確かに。
めっちゃ面白い。
そのまま出ていくっていうね。
そうそうそう。
玄関開けちゃうみたいなね。うん、確かに。
あれは、まあ多分、なんか入れてんでしょうけど。
うん、
ま
あ、よく見ると、ああってなりますよね。本当だ。
そうそう。そこはちゃんとしてんなっていう、
うん。
はい。そんなとこかな。まあ、うん、僕は本当最後の車の中のシーンがすごい好きですね。
うん、
はい。では、おとぎやさんお願いします。
はい。僕は、ショーン・ベンカー監督の作品、実は初めて見たと思いますね。
はい。
フロリダプロジェクトも、レッドロケットも見逃してるんですけども。
うん。
で、だから、どういう作品を撮る監督かっていうのは、
はい。
人間ドラマを撮るってことは分かってたんですけど、
はい。
そういう、セックスワーカーの人たちの作品をずっと作ってるってことは、いまいちピンときてなくて、
はい。
あ、そうだったのかってことをさっき、マスターのお話を聞いて、なんとなく作家性が分かったっていうところなんですけども。
はいはいはい。
で、このアノーラに関しては、見た直後は、まあ、まあまあ、だったなっていう感じで、
うん。
いまいちその、話題作としてはすごいじゃないですか。
はい。
なんですけど、その期待を超えてくるというか、期待しすぎたな、かな、のかなっていうぐらいだったんですけども、
うん、
ただ、あの、まあ、感想を考えて、いろいろ考えているうちに、少し評価が上がってきたかなっていう感じはありましたね。
うん。
うん、で、まあ、なので、最終的には良かったなっていう感じなんですけども、
はい。
最初はやっぱりちょっと、その、ショーン・ベイカー監督の作品を今まで見てなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、
はい。
ちょっと何が言いたいのかわからない 部分が結構あったっていうところですね。
うん、
で、考えて、後から考えて、あ、そういう映画だったのかなってことは、まあ、今となってはなんとなく分かってきたんですけど、
はい。
だから見た直後は、そういう感じもあったし、まあ、主人公があまりにも自分からかけ離れてるっていうのもあって、
はい。
いまいち共感できなかったっていうのもありますし、
うん。
あとはなんか先が見えてる話だと思ったんですね。
うん。
どう考えても彼女幸せになれるよとは思えないっていう。
うん。今も。結婚した時間が、その作品の中で半分の1から半分ぐらいでしたもんね。
そうですよ。
あれが最終編だったら幸せになるのかなと思うけど。う
ん
う
ん、まあ、あとはなんなら、イヴァンが登場した当初から、
うん、
こいつはダメだろうって思うような感じだったんで、すごい、
まあ、絶妙ですよね。そうそうそう、あのダメな息子加減が。
まだまだ若い感じだし、
うん、
本当にただ遊びに来てるだけな感じもするし、
うん、
あの、なんだろう、そういうのがみんな悪いってわけじゃないですけど、その彼女と一緒にいるのに一人ゲームをしてるっていう、そういう行為、なんか、あの、それはなんか、一緒にいる意味あんのかみたいなふうにね、思うじゃないですか。
うん、
あれ普通ね、怒りますよね、女性、多分ね。
そうですね。まあ、まあ、本当に付き合ってんだったら嫌ですよね。そうですよね。
あの、お互い好きなことしてるっていうね、状況だったらいいですけど、うん、まあ、ああいう描写とか、まあ、その辺はでもうまいなっていうふうにやっぱ思いましたね。
あれが、お金払って時間っていう感じの、
そういうこと、
過ごし方ってことですもんね。まあ、気兼ねなくゲームしてるっていう。
まあでも結婚してもなおやってるからっていうところですよね。
それの延長なんでしょう、ね、そうですね。彼らの中ではっていうことですよね、うんうん。だから。
で、まあ、おそらく、グリーンカードですか、
うん、
それが欲しかっただけみたいなね。
うん、
ふうに、まあ、とも取れるというところですよね。うんうん、で、まあ、良かった点として、まあ、いつものように挙げていきたいんですけど、一つは、あの、僕にとってはですけど、
はい、
これまであんまり見たことない、ちょっと新しい女性像、みたいなものを感じたっていうところですかね。
うん。
うん、まあ、全くこういう人が描かれてないってことはないと思うんですけど、
はい。
まあ、その、言っちゃなんですけど、本人の権利という意味では、そういうことをしても当たり前のことだと思うんですけど、まあ自分が社会的にどんな立場であろうと、うん、おとなしくこう権力者というか、うん、力の強いものに従わないという態度とか、
うん、
抵抗し続けるっていう点ですよね。
うん、
あの、暴力を振るってでも抵抗するっていう感じですけど、今回の彼女は。うん、その、すごい、あの、なんだろう、ガッツがあるというかね、そういう感じで描かれてましたけど、うん、まあだからそういうのをちょっとここまで、激しいのは初めて見たなっていう感じの人物でしたね。
うん。
あと、口がめちゃくちゃ悪いっていうのもそうですけど。
うん。
それがちょっと新鮮でしたね。でも、その、最後まで抵抗できるかっていうと、やっぱりその、うん、立場的に弱い部分とかあって、うん、まあ、最終的には屈してしまうというか、諦めざるを得ないところが出てくるじゃないですか。う
ん、はい。
そういうところは、まあ、展開としては、むしろその現実を表しているというか、うん、実際はそんなにうまくいかないと。いうところを描いているのは、あ、なるほどな、というふうに思いましたね。
うん。
まあ、あの、もう一つの、こう、展開としては、本当に彼女が勝つっていう展開もあり得るじゃないですか。裁判
する。まあ、裁判して。
なんなりして。うん。うん、で、そうすると、まあ、見てるこっちとしては、スカッとはするんですけど、
はい。
でも、それは多分監督が描きたいことじゃないんだろうな、っていう感じですよね。
うん。
ね、
うん、
本当にシンデレラストーリーにしちゃってはダメなのかもしれないっていうところですよね。
うん。
うん。まあ、松さんおっしゃったように、その後をちゃんと描いてるとか、
うん。
シンデレラが現実的にはこうなるだろう、みたいなね、ことですよね。うん。うん、で、まあ、それを実際に体現したその主演のマイキー・マディソン。の演技もまあ良かったですよね。
はい。
だから僕は映画では多分初めて彼女を見たのかなと思うんですけど。
あれは見てないんでしたっけ？Once Upon a Time in Hollywood。
あ、それ出てたんでしたっけ？どこに出てたんでしたっけ？あの、
まあ、ネタバレを避けて言うと、
はは、
最後、家に来る女たちいるじゃないですか。
ははは。
その一人です。
あ、そうでしたか。
はい。
あ、なんか彼女の、なんか彼女は叫ぶのが特徴みたいな、そういう。
あ、そうそう、それで叫んで
たはずですよ。叫んでましたっけ。あ、そうか、そうか。まあ、そこ買われてたんですね、当時も。
その、女性たちは何かされるじゃないですか。あの、 キャラクターたち、二人に、はいはい。それは覚えてます？
はい。
家に行った人たちが何かされちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、その時に叫んでる、と思います
ね。なるほど。じゃあ、まあ見たことはあったってことですね。
うん、はい。てか、監督がそれを見て、
ああ、それも
な。起用を決めたらしいですよ。
そうか、そうか。まあ、良かったですね、でも彼女もね。
うん。
まあ、全部本人が演じてるのか、その辺ちょっとわからないんですけど、
はい。
基本全部彼女なんですかね。脱いでるとかそういうのもそうなんですかね。うん、
多分、ダブルは使ってないんじゃないかと思うんですよね。うん、
まあ、すごいダンスとかも練習したみたいなね、ことですけど、あの辺の、まあ、なかなかあそこまでやる映画ないじゃないですか。
そうですね。
うん、普段の見てる映画であそこまで描かれてるのないんで、そこもまあすごかったなっていうのはありますよね。
うん、
で、松さんがおっしゃったそのラストのシーンですけども、
はい。
僕は、まあそこまでグッとは来なかったんですけど、
はい。
というのは、正直何が起こってるのか戸惑ったっていうところですかね。
うん。
うん。まあやってることはわかるし、はい、泣いてんだろうなっていうのもわかるんですけど、
はい、
彼女がどう、そうそうそう、なぜああいう風になったのかっていうのは、ちょっとピンとこなくて、でもまあ後から考えて、こういう感じかなっていうのはまあ分かったんですけど、
うん、
まあ僕はこう思ったってことですけど、
はい、
まあその、もちろんうまくいかなかったりとか、
うん、
こう、誰にも、なんだろうな、愛してもらえないというか、うん、そういったことがあっての涙っていうのもあると思いますし、
はい。
あの、急にこうセックスを しだすじゃないですか。
はい。
あれはもしかしたら、その、彼女のそれまでの人生ってあんまり描かれないですけど、
はい。
きっとはあんまり愛されてこなかったのと、
うん、
それから愛情表現が乏しいというか、
うん、
ああいう形でしか、
うん、
愛情というか好意を表せない人なのかなっていうふうにちょっと思ったんですね。
うん。
うん、で、そのことを自分で気づいてというか、
うん、
で、泣いてしまったっていう感じになったのかなみたいなふうには思ったんですけど、
うん、
うん。まあそういういろんな意味が込められてる。なんかセリフも全然ないじゃないですか、あそこ
は。はい。
だから、それもあっていいシーンだなっていうふうには思いましたね。
うん。
うん、まあ、確かに監督がこだわって撮ったっていうのはわかるなっていう感じですね。うん
うん、あそこはだから千差万別で判断してほしいって多分思ってるっぽいっすよね。
なるほどね。
うん。人によって多分その人が生きてきた人生で感じ方が全然違う家になってんじゃないかなっていう。だから誰が言ったから正解とかはあんまないような気はしますけどね。
うんうんうん、なるほど。まあ、あとその、受けのイゴールの演技もまあ良かったなっていうのは思いますね。その、あのシーンも含めてですけど。うん。
はい。おばあちゃんの車っていうのがいいですね。
そう。いや、だからそういうところからちょいちょい彼のいい人、いい人加減がこう滲み出てるじゃないですか。
そうですね。
うん。古い車なんだけど、これが好きでっていうかね、うん、大事にしてるみたいなね。
うん。
うん、まあそういうところも良かったですよね。あとはタイトルですよね。
うん。
アノーラっていうその本名がタイトルになってるっていうところですよね。はい、まあだから彼女の生き様というか、まあ、なんというかな。まあ彼女の話なんだということとか、うん、彼女の人生の話なんだみたいなところが、まあ名前のね、二人で名前の話をするシーン、やりとりありますけど、まあそこも含めてっていうところですよね。はい、で、良かったで2点目としては、まあこれも初めて見たからっていうのもあるんですけど、
はい、
全体的に暗くなりすぎないや。雰囲気になってるのも良かったかなというふうに思いましたね。まあ、一つはやっぱり笑えるとか結構あるっていうところですよね。うん、例えば、最初のアノーラとイゴールのやりとり、その、うん、まあ、捕まえようとするけど逃げたりとか、物を壊して回ったりとか、
うん、
最終的にはまあ、捕まっちゃうんですけどね。
うん、
でも、暴力は振るいたくないと、イゴールは。
うん、
まあ、その辺のやりとりとか、あとは、途中からイバンを探しに4人で車に乗ってね、出かけていくわけですけど、うん、あそこでのなんかまあ変な珍道中的な展開、
うん、
もう面白いですよね、
うん。
なんかその、イバンの部下ですよね、いわゆるあの3人は。
うん
うん、全員、まあ、イゴールはそこまでではないんですけど、残りの2人がもうほんとポンコツみたいな感じで。
そうですね。
力は強いんだけど頭は弱いみたいな感じで、
うん、
あれは展開がまあ面白かったですよね。もうなんかそのもう一人の用心棒なのかな、ガルニクっていうね、暴力を結構振るおうとしてた方ですけど、
はい。
まあ彼はもうなんか鼻の骨が折れてもうずっとフラフラしてたりとか、
うん、
途中から酒飲んでもうそれ余計フラフラになったりとか、なんかもう、うん、何してんのこいつはみたいなのが面白かったですよね。
うん。
うん、で、あとは、笑えるっていうか、唯一スッとしたっていうシーンとしては、
はい。
まあ、離婚の書類は書いて、最後にイヴァンの母親にこう、ちょっと言い返すシーンがあるじゃないですか。
うん。
アノーラ。あそこはちょっとスッとしましたね。
うん。うん。
うん。で、去っていくみたいなね。うん。で、もう一つはやっぱり、まあ、ショーン・ベイカー監督の作品の特徴かもしれないですけど、主人公があんまり悲壮感がないっていう感じですよね。で、意図的なのかもしれないですけど、彼女がどれだけこう貧しいのかどうかもちょっとあんまりわかんなかったですけど、多分まあ裕福ではないですよね。お姉さんと一緒に住んでるかなんかだと思うんですけど、その貧しさとか、その自分の今の人生に満足してるかどうかっていうことも、そんなに描かれないじゃないですか。だからそんなに辛いとか満足してないみたいな感じがないんですよね。でも実は、まあ最後のシーン見れば、その辺はなんとなく伝わってくるというか、そういう感じになってるので、なので、後からわかるんですけど、最初パッと見たときは、この映画はどういう話だったんだろうっていう思っちゃったところはありましたね。うん。で、あとはまあ気になった点なんですけど、まあ、良くも悪くもっていう感じなんですけど、まあ、演出として、まあ、それは監督の意図ではあると思うんですけど、まあ、その、貧困層の女性とか、セックスワークに従事する人たちの、まあ、それをテーマとしてる作品なのだったら、もうちょっとその、本人が今の生活に満足してるのか否かっていうのを、明確に描いた方が良かったというか、その方が分かりやすいんじゃないかなというのはちょっと見ながら思ったことはありましたね。うん。でも多分分かる人には分かるというので、これぐらいにしてるんだろうなっていうのはありますけど、でも多分伝わらない人には伝わらないかもしれないなっていうところはちょっとあったのはありますよね。うん。だから彼女がその困ってんのか、今の仕事好きでやってんのか、いやいややってんのか、いまいち最初のうち見てるだけで分からないじゃないですか。うん。まあそこは意図的なのかな、どうなのかな、そこは入れなくてもよかったのかなっていうのはちょっと思ったところはありましたね。うん。あとは、まあ、最終的にイゴールと、まあ、ああいう関係になっていくわけなんですけど、最初から結構イゴールがいい人、いいやつっぽいのが滲み出てるんで、ちょっと意外性はなかったなっていう感じはしましたね。きっとこの二人がくっつくんだろうなって途中から、まあわかる感じじゃないですか。うん。まあそれは偶話的だから別に、意外性はなくてもいいのかもしれないですけど。というとこはちょっと思ったのはありましたね。あとは、両親が、まあ最終的に登場するじゃないですか。あの両親の登場をかなり引っ張るじゃないですか、この映画は。すごい、とすごい怖い両親というか、なんか、とんでもない奴が出てくるのかなっていう引っ張り方なんですけど、まあ意外と普通だったっていう感じですかね。うん、そこのインパクトはちょっと薄かったなって感じですね。まあ金持ちクソ野郎って感じなんですけど、どっちにしても。まあでも、なんだろう。ちょっと期待外れだった感じはちょっとありましたね。うん。まあでも、今回は、監督の意図が何とか読み取れた感じはあるので、結果的に全体的に面白かったなっていう感じはありますね。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。なんかイゴールと、
うん。
アノーラの二人は、
はい。
あの後二人がどうなるかを知
うん。
って、
ははは。
あのシーンを撮影したらしいです
どうなるかを知って。ほ
ね。だからあの後あるはずじゃないですか、人生。
う。
まあ、うま
ああ、
くい
もう。
くのか、
はい
あの
はい。
後だけ、あの瞬間だけしか
うん
一緒にいなかったのか、
うん。うん。
は、まあ、わかんないじゃないですか、こっちは。
はい。
でも、撮影する前にその部分は、続きがあることは 続きの部分を二人は知ってて。
ああ、演じてるってことですか。
はい。
おー。じゃあそれは裏の設定としてはあると。
あるらしいですよ。それがどうなのかちょっと知りたい部分はあるんですけどね。
なるほどね。まあ一応お金は手に入りましたよね。
150、200万ぐらいですよね、でも。
うん。
1万5千ドル
で。まあまあ、なので、うん。まあ、
そんな。
まあ、安っと思いましたけどね、僕は。
安いですよね。
うん。だって。
てか、金あんだから15万ドルぐらいあげろよと思って。
そうそうそう。それって、イヴァンが払った1週間分ぐらいのお金と一緒なわけですよね。
うん、いや、そうですよ。
うん。
まあ、あと、何指輪をもらいましたけどね。
そうそうそう。あれがいくらなのか、3カラットぐらいのダイヤですか。
うん、
まあちょっと相場わかんないですけど、僕は。
数百万するじゃないですか。
でもやっぱ合計してもっていう割に合わないですよね、
う
ん、多分ね。
そうですよ、
うん。やり直すっていうほどのお金をもらったわけじゃないですもんね。
うん。
うん、なるほど。
はい。僕今日、教皇選挙見たんですけど。
おお。
個人的には教皇選挙に作品賞をあげたかったですね。
ああ、そんな良かったですか。
はい。
うん。
テーマ性も含めて。まあまあいいんですけどね。うん、あのらもいい映画だと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
はい。
まあなんだろう、見てて飽きないし、こう、うん、映像としても、もう合流してるところとかもすごい華やかというか。
そうですね。
うん。僕は全然興味ないんですけど、すごいシーンだなと思いながら見てますけど、はい、
うん。
お金かかってるというかね、
うん、
散財してる感じとかね、すごい良かったですけどね。うん。
うん、
まあなんかでも、
うん。
金持ちの考えること大体一緒なんだな、みたいな、っていうかね。
まあそう
っすね。やること一緒なんだな、みたいなね。
ああ。金持ちだからって僕らが想像できないようなことをやってるわけじゃない。
まあまあそうですよね。うん。
うん、
まあ、イヴァンがその程度だっていうところかもしれないですけどね。
うん。
うん、とにかくタバコ吸ってたりとか、とにかく酒飲んだりとか。
そうですね。
常に、みたいなね。
うん。
タバコもでもあれですよ、最近の、タバコですよね。ちょっと。
電子タバコみたいな。
そうそう、感じですよね。
うん。なんか、酒飲んじゃったら、せっかくいい食べ物も美味しくないんじゃないかって。
そうそうそうそう。なんかもう、むちゃくちゃなんですよね。
うん。まあ、若いから。
そうですね。ただ、そういうのを表現でしょうね。
うん。うん、はい。
はい。
では、今日は、アノーラについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。